上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶパーソナリティのようです。今回もお二方お越しいただきました。
どうも、トキツです。
シュウです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は、今回はですね、なんと記念すべき10回目でございます。
10回ですね。
はい。いや、最初は私もこれ、この番組多分、4回5回で終わるんじゃないかと思ってたんです。もう途中で多分、ネタなくなっちゃいそうです、
ね。ああ、そういうことか。でも全然そこは問題なくね。
そうです。
いけてますよね。
問題なく、なんと10回。1回まで来てしまいました。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげです。今後もよろしくお願いします。
お願いします。そんな記念すべき
第
10回ですよ。はい、第10回ですが、ちょうど今回の収録の何日か前に、あのノーベル賞、今年のノーベル賞、
ありましたね。
あの文学賞の、
そうですね、
はい、ね、ありましたけども、
すさ
まじいみたいな、あの冗談かみたいな。俺ボブ・ディランっていう同姓同名の作家かなんかで、うん、ネタかなと思ったら、うん、みたいな。
そうですね。でこれもテレビで見たら、あのこれも毎年のように村上春樹さんのファンたちが、
あ、
村上さんの、
ね、
の受賞を、はい、あの受賞かと思ったら今年も受賞を逃した。うん、
もう風物詩ですね。
そうですね。で、こういう村上さんの本も私は実は高校生の時、あの中国語版翻訳 の作品を読んでて、
あ、なるほどね、
で日本にいて日本語を学んだら日本語の本来の小説も、
はいはい、
読んで、原作も読んできて、あのたた楽しんだんですけども、
はい、
あの私は別にあの村木、
中
身春樹、春
キスト、はい、
そこまであのガチファンっていうわけじゃないんですけど、でもあの村上さん の, あのこういう作品、この文、
はい、
漢字が好きなんですね。雰囲気が、そのそう、小説の雰囲気が好きですね。
なるほどね。
あのただ私が思うのは、あの村上さんの本を好きってない人も、あのもちろんいると思いますけども、
そういう
人なぜあの好きじゃないかと、ちょっと私自分なりにあの分析したんですけども、一つ目はですね、物事をあの論理的に考える人は、あのちょっと向いてない、あの村上さんの作品に向いてないのじゃないかなと思います。もうちゃんとあのストーリーが、あの例えば推理小説が好きな人、ちゃんと主人公があのとあの登場人物があって、うん、ストーリーがあって、あのちょっと一歩一歩、あの物語が前に進んで、あの分かりやすく、最後はどうなったという、
なるほど、
一つの、まあ、小説の形にこだわる人は、うん、多分村上さんの作品にはなんだこれっていう、で結局最後何をこの本全部読んでも、で何の物語、何の話ということになるじゃないかと私は思います。でもそういう人たちは、うん、ちょっと村上さん、何が面白いの、どこが面白いのっていう人が、
うん、
いるかもしれないんですね。で2つ目がですね、2つ目はちょっと1つ目もと似てて、あの結論を急ぐ人、 は には向いてないと思います。
そもそも小説に向いて
ない。小説
に
向いてない。
で、最後に何を言いたかったのっていうか、最後はどうなったどうなったっていう人は、もう、多分面白く感じる、面白く感じる人は、いないと思いますね。で、私が思うに、村上さんの作品は、もう、物語、ストーリーを話すというよりは、この一つの世界観が、その世界観が好きな人はすごく好きと思います。真夜中で音楽、ゆっくりこう音楽を聴いて、こういうひとたびの静寂を楽しむ人は村上さんの本も好きじゃないかと思います。
まあ、なんかそういう酔いしれる系ね。
そうなんです。
なるほどね。
はい。でですね、こう私も今日持ってきたのはですね、ダンスダンスダンスとノルウェーの森、この2つは高校生の時買った本で、
初期の、
はい、初期の、
2作品ですね。
中国語版ですけど、でその後は、日本語まだ勉強してから読んだのは、国境の南、太陽の西と、もう一つ、海辺のカフカ。
海辺のカフカ、
ね。海辺のカフカ、はいはい。まだ今読んでるんですけど、まだ最新の1984は読んでないんですけど、まあ、はい、カフカ読み終わったらちょっと読もうと思います。
なるほど。かなり読みますね。
はい、そうです
ね。中国語版を読むのと日本語版を読むのってどっちがスッと入ってくるんですか？
そうですね。中国語版はスッと頭に入りやすいのは中国語版ですけど、
雰囲気は
出てる。でも雰囲気は、うん、雰囲気も出てます。
出てんだ。
やっぱり翻訳の人の腕にかかってるんですけど、
そうだよね。
うん、雰囲気も出てて。
相当大変ですよね。小説の翻訳なんて。
うん。そうですね。じゃあそこでちょっと一つ私が好きな段落をちょっと読みます。
読むんだ。
まあ、中国語ですけど、まあ、
もう読みます。
まだちょっと早いから。別に今そのタイミングでもない。
タイミングが違う。
もうちょっと村上春樹さんのことを、
はい。そうだね。
まあ、僕実はその村上春樹の本を読んだことがないんですよ。
う
ん、
これはまたすげえ。
そうですか。
一冊も、
はい、角度から来たね。
うん、
一冊も読んだことなくて、
はい、
でまあ別に食わず嫌いとかじゃなくて、ただただ読んだ、うん、読む機会がなかったんですけど、
うんうんうん、
何読めばいいですか？最初に。
ちなみに全部読んだ？
全部は読んでないです。
あ、なるほど。
もうこの今日持ってきたもの、
はい、
だけなんですけど、
シュ
ウさんは何か
今
トイキツさんがおすすめ。
自分のお小遣いを使って初めて買った本がノルウェーの森だった、
ね、あ、
しかも誰のどういう本なのか全く分からずに表紙かっけえっただそれだけの動機で読んだらハマったみたいな感じ。 あれ思春期に読むべき本だね。
あ、じゃあもう遅いじゃないですか。
そうだね。
多分
入り口としてはまあこれなんだよね。
う
ん、
ノルウェーの森。
まあ
まあ、ノルウェーの森、まあまあもうね、実写映画もなってますしね。
うん、
そうだね。
めっちゃ有名ですけどね。
はい。
大体これ読めば世界観は。
ああ、こんな感じなんだね、
う
ん、みたいな。
そうだね。
そうです。もしくはこの国境の南、太陽の石も私は好き。好きですけど、時津さんならもう今もう学生時代が終わって社会人に入ってるんですから、はいはい、まあ多分そこから入っても
ちょっとい
いんじゃないかなと思います。
確かにそうだね、うん、時代によるよね。
時代、はい、そこはもう主人公の方は結婚されて、結婚もう社会人の話ですけど、
そうそう、
ノルウェーの森はまだ学生、
大
学生ですから、
うん、だから俺中学生の時にノルウェーの森飲んで、
あ、
大学生って楽しそうだなぁと大学生になりたいなぁと
ただ何も知らずに読み出すと多分 ところどころまあそれ村上さんの特徴ですけど、ところどころ性的描写がありますので、うんうん、あんまり小さい時読むとなんかただのなんかエロい感じがある本だとばっかり思ってて、
だからまあ中学生ぐらいから読んでもいいと思うよ、うん、日本人はね。
なあ逆にちょっといい感じで、あでも僕も確かにいきなりこうセックスの話書いてますね。なるほど。まあでも確かにこれ思春期に読むとここがまたドキドキさせたりとか、う
ん、はい。
だから俺ちょっと今一つだからその中国語に訳す時で、一つ例えば村上春樹ってさ、
はい、
G とかさオナニーってあるじゃん、
はいはい、
それを常にマスターベーションっていう風にね描写するんだけど、
いや絶対にもうその言葉でしか言わないんですね。
そういうニュアンスとかってどうやって訳してんのかな、
う
ん、
はあ、そう言われてみれば
難しいじゃないですか、ね、だから僕本当に分からないのが、こういう本ってその、うん、まあ推理小説だったらいいんですけど、うん、とは違ってそのストーリーじゃなくてもっと雰囲気が大事じゃないですか。
そうだね。
それをこう全部根こそぎ中国語になると、
うん、
なんかもう全然違うものになったりするのかなとか、まあ、そこはだからもうめ
っちゃ一生懸命作ってるんですか、ね、特に村上春樹が世界に評価されてんのは、
はい、
比喩の使い方なのね。
比喩、
比喩、比喩って中国語でなんていうのかわかんないけど、
比喩、就職語、例え話
がすごいうまい。
あ、比喩、あ、比喩、
うん、あ、
はいはいはい。
だからそこら辺とかすごい難しいだろうなと思うんだよね。多分今日は特別な日でしたっていう描写をこの人は例えば今日はとても記念碑的な日でした、
記念碑的な日
そうそうとか、なんかそういう風に言葉遊びをしてさ、
うん、
やっていくのをうまく中国語版とかは訳せてる
のかな。そうですね、確かに。もしかしたらもう中国の翻訳者も自分なりにアレンジしてる、
あ、まあ、
もうちょっと中国語的に馴染むような感じでアレンジしてるかもしれないんですね。です
から英語も確かに全国、うん、もう世界中で訳されてるのが上手にいってるのかなみたいな。
そうですよね、まあ、でもまあ世界であんだけ評価されてるんで、まあ、ものすごいハルキストたちがもう日本語に超成熟している人たちが、
はい、
だろうね、
もう一生懸命もうそれこそ一から本格ぐらいのつもりで翻訳してるんでしょうね、
そうですね、はい、
ノーベル賞取ってもいいんじゃないの。
まあまあ来年も再来年も毎年風物詩ですけど、
本人は取りたがってるんですかね、
はい、それそもそもだったらボブ・ディランが欲しがってるかどうかってい
う。ボブ・ディランなんか連絡取れない
です
から
ね。いらねえよって話
だって。まあ周りはやっぱ取ってほしいなって感じなんです。
そうですね、まあ気長く、気を長くしてまちお待ちします。
ちょっとじゃあノルウェーの森、あ、まあ、こっちかな。
じゃあその好きな一節を読むってやつ。
はい。そうですね。
なんか中国語版と日本語版とあるんですけど、どっちを読むんですか。
じゃあまず中国語版から。
なんで、はい、なんでその読み聞かせたいんですか。
実はですね、ちょっと私今までもう9回ぐらい。
そうですね、もう今まで過去9回
を やってまして、
はい、
自分で過去のものをもう聞き返してるんですけども、一つ気づいたのはあまり MC としてちょっと役割が一つ足りないなと。
どんな
役割？
要はちょっと自分の声があまりかっこよくない
声が。かっこいいのも MC の仕事。
そうですね、やっぱ綺麗な、
それ MC の仕事。
いやMC の素、まあまあ、素質、まあ、素質、
声で惚れさせたいみたいな。
そうですね、じゃあちょっとそこは確かに自分の声あまりイケメンのボーイズでは
ない
ではないのというのはありまして、ですからちょっと自分の家でもこれからは練習してもっとかっこいい声で皆さんにお届け。
そう
なんだ。
もう来週からじゃあ別人が喋ってるような感じになるね。
じゃあその練習としてちょっと本を読みたいと。
そうですね、
わかりました、
はい、
これは何の本ですか。
これはあのダンスダンスダンス、
はい、ですね。
はい、うううですね。これはまず中国語はですね。置身于如此彻底的黑暗，我觉得自己的存在仿佛成了空洞的概念。肉体融入黑暗，而不再拥有实体这一概念，如同外层灵智一般在空中浮现出来。我已经从肉体中解放出来，但尚未觅得新的去处。而在虚无飘无的宇宙中，在噩梦与现实奇妙的分界线上往来惶惶。对于。
斬新な会議、
急に
今日は斬新な会議だ
というか、多分ここのあのゲストの方とリスターの方も多分初めて私の中国語を聞きました。
ああ確かに、
なかなか中国語で聞いたことなかったんで。
そうですよね、
雰囲気もちょっと違いますね。まあまあ、わざとこうね、そういう風に読んでいただいたんで、
はい、
ありがとうございます。
まあ中国語だからよくわかんないね。
あまあね、確かにねっていうの
も。そうで練習になんないでしょ中国語。
あ確かに MC で、だってこれから中国語じゃなくてまだ日本語で、ね、
そうです
ね、
まだ日本語ですね。まあまあちょうどやりますよ。
えお日本語でもやる、
日本語のやりますよ。
これはは
い、これはあの国境の南、太陽の西です、
はいはい、
ちょっと私の好きなあの一段落。
じゃあまたちょっとイケメンボイスでお願いします、
はい、僕はあの閉鎖されたボーリング場の駐車場で島本さんに雪を溶かした水を口移しに飲ませた時のことを思い出した。飛行機のシートの上で僕の腕の中にいた島本さんのことを思い出した。
ちょっとすいません、ブザーを見せてしまったんですけれども、
はい、はい、あのもうちょっと練習します。
いやいや、なんていうか、そうですね、まあ、まずなんかイケメンボイスイコール声小さいってわけじゃない。
そうだ、
確かに。ただ声が小さくなって、
小さくなって、もっとこう、
わかりました。
すいません、なんか押してしまって、
こちらこそちょっと。
いやでもも
うちょっと練習します。
いやいや、でもあのヨウさんは全然、
はい、
今のままでいいと思います。
そうだ、さっきの朗読のような感じでラジオに参加されたらすごい困る。
そうですか。
そうだね、やりにくくてしょうがない。
わかりました。
なんか聞こえない
そうだね、
いつも通りやっていただきたいです。
テンションが全く分かんないよ。
わかりました。で今日はあの最後ですね、はいはい、あの今日ご紹介したあの村上春樹さんの作品ですけど、
はい、
私は皆さんに話したかったのは、あのまだ村上さん の, あの作品を読んだことない人に言いたいことです、
うん、
あの読む作品を読むなら、あの、ま、ストーリーをこう把握しようとせず、あのこの世界観を楽しんで読んでください。
ちょっと一歩大人な本の読み方。はい、
そうね。
わかりました、うん。じゃあちょっと僕も、
はい、
いつも大体ミステリーとかホラーばっか読んでる。
わかりやすい。
こういう大人なやつをちょっとコーヒー飲みながら、
はい。そうですね。
読みたいと思います。
はい。
読みたいと思います。
はい。楽しんできてください。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。した
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。